北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォロー、まだの方はよろしくお願いします。ということで、北川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、8月も3週目に入りましたが、少し涼しくなってきてるといいんですが、まあきっとまだまだだと思いますが。さあ、今週はですね、リスナーの方から質問をいただいています。39歳女性の方です。会社で中途採用で入ってきた50代の方がいますが、何をするにも指示を仰ぎ、社会人経験があるのかと疑いたくなります。電話の取り次ぎをお願いしたのですが、亀鈴木さんにお電話なんですが、鈴木さんいらっしゃらないんですかと言われ、ホワイトボードに行き先が書いてあるから見てみてと言ったら、会議中って書いてありましたと、また私のところに戻ってきました。お客様をこれ以上待たせできないと、私がその場で電話に出て要件を伺いました。電話の後に会議中の時は折り返すか伝言を賜るか、伺ってくださいと、まあ、なんかいろいろものすごく長く、この方、ちょっと、すごく、不満があるようでですね。
そうですね。
まあ、端的に言うと、1から10まで説明しなければならず、同じことを何度言ってもできない方への対話どうしたらいいのか、アドバイスいただけると幸いですと、非常にちょっとこう、なんかこの方の怒りを感じる、ちょっと厳しいメールなんですけども、先生、どうでしょうか。
いや、なんかね、多分私から見て、この佐藤さんっていう方がですね、社会性のある仕事を多分してきてないのではないかなと思うんですね。だから年齢は言ってるけれども、
この中途採用で入ってきた方がってことですか。
そうですね、はい。この方がこう社会性ある生活をしてないので、まずこういうハウツーを知らないのではないかな。
そもそものね、はい。
はいはい、体験してないのではないかな、だから全然別の部門にいた人ではないのかなと思うんですね。例えば労働、こういう事務関係とかそうじゃなくて、
なるほどね、
例えば仮の話なんですよ、運転手とか、それからもしくは肉体労働の方の仕事をしてきた、対人関係 の、 そのサービス業の経験がほとんどないのではないかなと思うんですね。
いわゆる社会人経験はあるけど、このここのこういう事務的なものはないかもしれないということですね。
いや、社会経験がないっていうか、言いますか、そういう複雑なね。
だから この会社で求められる経験はないってことですよね。
そうですね、
はいはいはい、
年齢は経てるけれども、そういう体験をしてきてないのではないかなと思うんですね。だから、まあ、そういう方に対してはやっぱ、これじゃない、新人なんだ、新人、新しい人、新人なのだという態度で、こう接した方がいいと思いますね。
もうそもそも年がこう自分より10歳も上だけど新人だっていうふうに、まず意識を変えた方がいいってことですね。
年は関係ない
っていうふうにしないとダメですよね。
そうだよ、全く経験がないんだ、経験はしてこなかった人なんだってから、新たな新人なんだ、新人と一緒な未経験なんだっていうかね、
はいはいはい、
という意味でこう接した方がいいですね。それと少し甘えるタイプだと思うんですね。こうずっと世の中に甘えてきたって言いますかね。
あ、はいはい、
いつもなんか自分からあれしょうこれしょうとやってきたんではなくて、なんか甘えてきて教えてもらいたいとか甘えられたいとか、そういう言い方をしてきた。で、攻めなくていいと思うんですね。だからそういう社会一員としての成長経験をしてきてない人なんだなっていうか、はい、だからまあ20代の若い男の子みたいなもんっていう、
バカに
するわけではない、ないんですけども、年齢を見ないで、未経験の人、社会経験の少ない、別な、だから履歴書を見ればいいと思うんですけども、
確かに。
サービス業とか対人関係に全く機能してないんではないかなと思いますね。だから、どうしていいのかわからない。だから、この人にはハウツー、この場合はこう、この場合はこうって言って、文章に書いて3つぐらいで分けて、それから教育していく、面倒くさいでしょうけど、この場合はこうしてください、この場合はこうしてください、5つも6つも言うと、多分できないと思うんですね。
そうですね、
だから多くて3つ、大体1つか2つぐらいのこと、この時はこうしてくださいって、問題だけを書いて、 ちょっと社会性を身につけて教育してもらうっていうふうにしていった方がいいと思いますね。うん、イライラした分、あの、この方が損するって時間がね、生き方
そうですね、ご本人にも返ってきますね、はい、いろんな意味でね、うん。
自分がイライラして、また家に帰ってもイライラして、あと、その人を思うたびにイライラするっていうようになってしまうから、うん、まあ、その人の存在は会社の中だけで、あの、処理して、もう家とか、うん、個人的には全くなんか感知しないぐらいの処理の仕方で いいと思いますね、うん、
その時に、まあ、もう一歩進んでせっかくなんで伺いたいんですけど、僕はまあ仮にこの方の立場だったらちょっと伺いたいんですけど、まあ、先生おっしゃったようにその年を見るなと、こう経験としてちゃんと見て、まあ、そういう意味ではね、あの、まあ、1から10までじゃなくとしても多分教えてあげる姿勢が必要だと思うんですけど、うんうん、その中で、まあ、シンプルに自分より、まあ、年上なのは確かじゃないですか、そうは言っても、うんうん、だからそこのところで分かっててもやっぱり10歳ぐらい上だとなんとなく言いにくいみたいな仮にあった場合、まあ、過去もこういう質問あったかもしれないですけど、例えば上司がちょっと年上っていうのもあると思いますけど、あ、上司が年上は普通か、つまりその、まあ、部下とか新しく入ってきた人がっていう、そういう時のまあこう教えなきゃいけないとか、そういう時の心持ちっていうのは、まあこれは多くのね、社会人が経験すると思いますけど、なんかアドバイスありますか、この方に。
あ、もうさっきも言ったように、こう嫌うと、もう相手も嫌ってしまうと言いますかね。うんうん、だから、その中にも嫌なやつを嫌いとか思ってしまうと、まあ相手は全くその感情の受け取って、こう、ついてこなくなると思うんですね。うんうん、だから、気をつけることは、まあ、感情をこうできる限り、入れないで、まあ、善意というか社会人がない人なんだなという、うん、まあ、少し半分許すというかね、
うん、
そこで嫌いとかもう嫌だとか、まあ、なんでっていうふうに思うと、うん、もう伝わってしまって、はい、忠告をまた聞かなくてわざとにこう失敗してくるようなことをやってくる、うん、ずっと対立が深まってくるっていうんですかね、はい、
うん、
それともう一つ覚えておかないといけないのは、40代ぐらいで一度喧嘩してしまうと絶対もう仲直りほとんどできないっていうことですよね。
こじれちゃうんですね、もう。
もう絶対こじれますね、うん、20代の時はなんかそれでもいろいろこじれは治っていくこと多いんですけども、うん、やっぱ30代特に40代に入って一度大人同士がこじらせると絶対にもう、もうこじれは元に戻らないと思って、こじらないようにこう相手を嫌わないっていうかね、練習をこの方もしていった方がいいと思いますね。
それはある種のもう生き方とか性格が決まっちゃってるからってことですか。まあ、なぜこじれるんでしょう。
そうよね、そこね、こう40年間生きてきたプライドとか、うんうん、過去が消されてしまうからですね、アイデンティティを、うんうん、なんていうか否定されると絶対にダメなんですね、こう存在っていうか、
うんうんうんうん、
なんか価値観を否定されるっていうなってしまうんですよね。
あ、そうすると、だからそうですね、うん、
人間の根本の尊厳を否定してしまうような感じになると、うん、絶対お互いに嫌ってしまうってなんですよ、うん、もう許せないっていうか、
うん、
だからみんなやっぱ特に生存本能の奥にある尊厳といいますかね、自分は価値あるものなんだとか、うん、あとはこうなんか生きてるそのもの、生きている生き方そのものを否定されると、やっぱりその存在に対して敵と思われてしまうから、難しくなると思うんですね。
だから先生いつもおっしゃってるように無理にね、どうしてもあの人無理に好きになる必要はないけど嫌いにはならないってことですよね。
そうですね、だからちょっと距離を置いて、はい、うん、で、まあ、背中にいつも引かれて、まあ、幸あれ幸あれ、これさえ幸あれぐらいで生きていかないと、なかなか心の修行を僕らみたいな断食とかする人たちにもっと深いことを教えますけども、
うんうん、
ただ会社の中ではそれがなかなかできないので、
はい、
でも会社っていうのは面白くて対人関係の修行の場なんですよね、
うん、
一番面白い場所だと思うんですね。
全ての学びがありそうですね、そういう目で見ると。
会社っていうのはまあそのためにある生活の資金、生きるためにも自分の生きがいにもあるけれども、うん、もう一つの場は人間関係の学びの場でもあるんですね、
うん、
だから そういう面も一面もあると考えて、あ、そうだ、会社っていうのはこうこのことを学ぶために私はここに存在してるんだって思う。
そうですね、
方もいいですね、はい、
面白いですね。会社って言葉ってね、社会をひっくり返すと会社になるっていうね、まさに学ぶとこですよね。
そうですね、会社っていうのは、まあ、本当早川君の言う通りに社会ですよね。社会がひっくり返ったようなとこだから、
うん、
社会を学ぶとこだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
社会を学ぶっていうのは対人関係だよね、
はい、
だからそこで学ぶと なんか自分の家庭とかこれからする仕事も相手もなんかうまくいくようになっていくんですね、
うんうんうんうん、
なんか人間ってのはこういうことなんだってことを理解していくって言いますかね、
うんうん、
でとにかく尊厳を潰さないっていうかね、
うんうんうん、じゃあそれをまさに今回、まあ、学ばせてもらってる、まあ
ね、
ちょっとねあのイライラしたりは正直あるでしょうけどいい機会うん、と捉えて。
そうですね、まあ、もう一つ早川君も分かってるでしょうけど、この方も分かってると思うんですけども、どんな組織に帰っても必ず嫌なやつや
合わない人ね、
合わない人や嫌いな人とかいうのがいるんですよね、
うん、
で生き方や食べ物や息やなんか体重が違う人は、
うん、
あ目線、まあ、必ずいるんですよね、
うん、
社会っていうのはそういう社会だから、そういう嫌な人間を撲殺していくと思うと、もう味方はなく全部敵だらけになってしまうと言いますかね、
うんうん、
自分が孤立してしまうんですよね、
はい、
だから社会っていうのはこう孤立しないことを学ぶ、会社っていうのは孤立しないことを学ぶし、うん、学ばせることができるすごいいい場所だなと思って、うん、そういう目で、そういう見方も面白いですよね、うん、あ、ここは社会性を養うところなんだっていう、
うん、
でその人の生い立ちなんかも見てあげると、その人の血管、味方の血管がよく分かってくるので、うん、ちょっと生い立ちとか、
そうですね、
はい、あに、うん、少しでいいか理解を示してあげると、
うん、
結構うまくいくと思いますね。
まあ、理解までできなくても想像してみるってことが大事ですよね。この人こういう生い立ちがあるのかもなっていうように、
なんか上から目線だけじゃなくて、そうだったなとか感心してあげたり、持ち上げてあげたりというのも大事ですよね。あ、よくできるねとか、あのすごいですねとか、
確かにな
んかあの持ち上げてあげるっていうのもちょっと自分を下げるというかね、上から目線をなくすとなんか相手が喜ぶって言いますかね。
いや、でもね、具体的にってことじゃないですけど、やっぱり僕も先生にいろんなことを相談させていただいて、いろんなアドバイスいただいてきて、やっぱりその相手の人生の背景に思いを馳せるとかっていうのは本当に大事だなと思って。
うん、
そうじゃないと、どうしてもなんでこんなこと言うんだろうとか、なんでって思っちゃうけど、先生に言われてから、完全にまあ、納得そもそもしようとすること自体が俺のおごり、上から目線なんだなってことは、なんか先生のおかげでちょっと気づいたんですけど、こういう解釈で合ってますかね、
はい、そうなんですよ。だからサボテンを見ればいいんですよ。サボテンでさえ戦おうとしてるじゃないですか、トゲを。
まさに、確かに。
だからサボテンに言いたい、でもそんなのトゲ出さなくてもいいよっていう、生きていけるっていうかね、でもサボテンとしてはなんかトゲを出さないとやられたってい こう記憶あるんでしょうね、
うんうんうん、
だからトゲだらけのサボテンっていうのが植物の中にあるんですけども、うん、そうするとなんか特定の人を攻撃してしまうから、
うん、
まあ、あなたもサボテンにならないように、相手もサボテンにならないように、うん、ちょっとトゲのない人になるようにの方が社会性は身についてきますね、
うん、ありがとうございます。非常に勉強になりました。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生のご質問ご感想を募集しております、詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そして、もう間もなくなんですが、空きがあればですが、上級断食会が、今月の29日から31日第1回、第2回が10月10日から12日、第3回が11月28日から30日に、月の会覚醒コースという名称で開催されます、詳しくは概要欄をチェックしてみてください。そして同じくね、断食会ということで、初心者の方もね、安心して参加いただける断食会も、10月に、千歳北海道、そして11月に、長野と佐賀でそれぞれ、開催されますので、こちらもねホームページの方チェックしてみていただけたらと思います。そして、この番組と連動した、音声プログラムが2つリリースされています。まあ、1つは、北川先生が瞑想の基本と、実践を直接解いて、それぞれの瞑想のガイダンスもしてくださる、瞑想の基本と実践、そしてもう一つが才能がもたらす平和感ということで、北川先生がですね、ミリオネアメンタリティ、シンクロニシティ、セレンディピティという3つの、学びを直接解いてくださっている音声プログラムも引き続きリリースしています。まだの方はぜひ、聞いてみていただけたらと思います。こちらも、URL 貼っておきます。ということで、今日は、第450回でした。北川先生ありがとうございました。Thank you.